聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書の第50章4節から9節の前半までです。旧約聖書の1145ページ、旧約書朗読イザヤ書50章4節以下。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ませてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずに、あざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはない。私の正しさを認める方は近くにいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かって来るがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。以上です。新約聖書はマルコによる福音書第15章の25節から39節までです。新約聖書の95ページ。マルコによる福音書第15章25節以下。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。こうしてその人は犯罪人の一人に数えられたという聖書の言葉が実現した。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し、三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いてソラ、エリアを呼んでいる、という者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう、と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だった、と言った。お祈りを捧げます。本当にこの人は神の子であった。百人隊長はこう言いました。私たちは40日にわたる受難節の旅を続けています。主なる神様、あなたは 私たち一人一人を慈しみ、またこの朝も恵みを持って私たちを選び、この礼拝へと招いてくださいましたことを心から感謝をいたします。今日、この主労の主日、受難の日曜日、受難週の始まりの日でもあります。イエス・キリストはエルサレムで歓迎を受けた後に、人々の心変わりによって、わずか数日後に十字架につけられ、殺されることとなりました。イエス・キリストに結ばれ、イエス・キリストに従う私たちも、この一週間の歩みを始めようとしています。どうか私たちは、身を低くし、心を鎮め、この一周の歩みをすることができますように。神様、ただいま、あなたからの御言葉を賜りました。聞く私たち、どうぞこのイエス・キリストに習い、イエス・キリストの後についていくものでありますように。あなたは死では終わらず、イエスを三日目に復活させられました。その希望に生きる私たちでありますように。今私たちの群れの中にも、病の中に、また苦しみの中に、悲しみの中に過ごしている者がおります。どうぞその一人一人をあなたが慈しんでください。イエスが十字架で示された私たちへの愛を、今週一つでも私たちが他の人にすることができますように。どうか私たちの心の中に生き続けておられるキリストが、私たちを奮い立たせ、また愛を行う者へと変えてくださいますように。今どうぞ世界を顧みてください。ミャンマーに、香港に、台湾に、さまざまな国々で指導者たちの横暴や、あるいは囚われてはならない人たちが牢に囚われ、苦しみを受け続けています。主なる神様、今こそあなたの正義を行ってください。どうぞ私たちも祈り、あなたに連帯し、歩むものでありますように。また、今日もって、この2020年度が終わろうとしています。私たちが予測もつかないような、さまざまなことがあった、2020年度の1年の歩みでした。しかし私たちの教会は、そのあなたからいただいた命を大切にしながら歩み続けてまいりました。そしてこのコロナ禍の中にあっても、たくさんの恵みを受けることができました。感謝いたします。私たちは嘆くのではなく、希望を見つめ、そしてあなたからの約束を信じ、歩み続けていくものでありますように、新しい2021年度にどうぞ祝福がありますようにと願います。この祈りを私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日から今お祈りに覚えましたけれども、受難週、英語ではホーリーウィークというふうに言います。受難週が始まります。イエス・キリストが十字架への道を進まれる一週間の歩みを私たちも共にたどりたいと思うのです。キリストの受難の出来事は4つの福音書すべてに記されてありますが、それぞれに個性があって記し方が違います。福音書を記した人たちは、 まずこの主イエスの受難と死と復活というところから書き始めたのです。その後になって主イエスの誕生物語や、あるいは生涯の記録が加わっていったと考えられています。おそらく福音書を記した人たちにとって、この受難の出来事、その間近にいたイエスの弟子たちもそうでした。イエス・キリストが十字架にかかって死なれた出来事、それは強烈な印象を持って心に焼き付けられていたのではないかと思うのです。そしてこの出来事を一人でも多くの人々に伝えたいと願い、筆を取ったのだろうと思います。弟子たちは自分たちの先生である主イエスを失ってさぞつらかったことでしょう。人間は誰でも苦しいことやつらいことを人生の中で経験します。自分は真面目にやってきて、悪いことも何もしていないのに、どうしてこんな不幸な目に遭うのだろうか、そう思うことがあります。突然、身近な人を亡くしたり、あるいは自分が事故に遭ったり、病気になったりもします。そして私たちの周りを見れば、この世の中には、多くの人が苦しみを受けています。正しい人が、悪い人によって苦しめられることもあります。いつも私たちは祈ります。被災者のために、戦争の犠牲者のために、犯罪被害者、病気の人々、差別される人々、今日一日の食事にも事欠き、飢えや寒さで命を落とす人々、このような状況を見て、主イエスが十字架の上で、先週の礼拝でこの箇所に聞きましたが、詩篇22編です。今日の箇所で言いますと、34節のところ、我が神なぜお見捨てになったのですか。エロイエロイレマサバクタニ、これは詩篇22編の言葉を主が十字架上でおっしゃったのです。私の神、どうして私をお見捨てになるのですか。私たちも問いたくなる時があります。あるいは神が本当にいるのだろうか、そう疑いたくなる時があります。なぜこの世に神がいながらこんなに不条理なことが起こるのか、苦しみが続くのか、そういう思いに駆られます。またある人々はそのことを理由に神に背を向けています。神を信じようとはしないのです。私たち人間というのは、随分勝手なところがあるものです。順調にいっているとき、追い風が吹いているようなときには、神を信じ、教会にも来て、祈る気持ちにもなります。ところが苦しいことが起こり、いざ逆風が吹くと、祈る気持ちさえ起こせず、教会に行く足もピタリと止まってしまう。私たちは実に都合よく神を信仰し、利用しているのではないかとさえ思わされます。けれども、耐えられない苦しみにあえぐ人が、そういう気持ちになっても仕方がない時があります。そんな時に、神は本当に苦しみにある人々を見捨てるのでしょうか。私たちが毎日あえいでいるその姿を、神は黙って見過ごされるのでしょうか。 放っておかれるのでしょうか。そして本当に神はおられないのでしょうか。そうではありません。それどころか、神の子イエス・キリストが私たち人間の苦しみを、それも十字架という当時の極刑にある仕方で担ってくださったのです。主イエスはユダヤ人の祭りの中で最も盛大に祝われる杉越祭に差し掛かった金曜日に十字架で死なれました。それはエルサレムの郊外のゴルゴタ、このゴルゴタというのはサレ神戸の場所と呼ばれるところでした。このゴルゴタの丘の上であったと、今日の前の箇所ですけれども、このマルコによる福音書の15章22節には記されてあります。で、今日の15章を最初のところから読みますと、ユダヤ人の指導者の立場にある祭司や長老、サドカイ派、ファリサイ派の人々のイエスに対する敵意が記されてあります。冒頭の1節から5節までにそのことがあります。彼らは近頃評判が高くなっているイエスを妬み、憎み続けていました。主イエスの周りには大勢の人々が集まり、彼らは自分たちの地位が危ういと感じてイエスを抹殺しようとしたのです。また主イエスの教えは彼らの生き方の根底から悔い改めを求めるものでした。人は誰でも自己正当化しようとする心が常にあると言えます。そして自分よりも人気がある人のこととか、成功している人のことや、あるいは優秀な人に対して嫉妬する気持ちが生まれてきます。彼らは考えに考えてイエスを宗教裁判にかけ、偽の証人を立ててまで主イエスを有罪にしようと企てます。そして死刑執行を総督ピラトに迫ったのでした。今日私たちはシュロの主日を祝っています。このシュロの主日というのは、イエスがエルサレムに来られた、エルサレムに入って来られたことを記念して行われる祝日です。この礼拝堂に生けられている花にもシュロの葉が生けられています。今日は本当に気を使って、心を込めて花を、これはいつもですけれども、今日は特別にですね、イエス様の十字架の色で、血潮の色である赤の色、そしてイエスの純潔の色である白の色も使われています。そして今日は玄関のところや受付のところにも白の葉が飾られていたり、白の葉で編まれた十字架が置かれていたりします。喜びを持って、人々は歓喜の声を持って、イエスが初めてエルサレムに来られた、これまでガリラヤを中心に活動して来られたイエスが弟子たちと共にエルサレムに来られたことを祝うのが今日シュロの主日の出来事です。人々はシュロの葉だけではありません。オリーブの枝であったかもしれません。ナツメヤシの枝であったかもしれません。木々の枝を手に持って、そしてそれを振りかざして歓喜の声を上げてイエスを大歓迎しました。それが今日この日曜日の出来事でありました。最初の賛美歌で歌いました、ダビデの子ホサナ、このホサナという言葉は、どうか救ってください、どうか救ってくださいという意味の言葉です。人々は口々に叫んで イエスの到来を歓迎しました。にもかかわらず、数日後にはイエスを歓迎した民衆は祭司や長老たちにそそのかされて、イエスを今度はですね、十字架につけようと叫んでいたのです。どの口が人々をそう言わせたのでしょうか。人々を数日前には歓迎していた、その様子はもうありませんでした。イエスを十字架につけようと叫んでいました。集団で寄ってたかって悪を行う人間というのは、一人でできなくても集団で何かをしようとする時があります。それは悪を行うこともあります。これは立派な暴力と言えます。その悪が人々に向けられるというのは、とても恐ろしい罪です。人間の弱さがそこに現れていると言えます。総督ピラトはイエスをどれだけ尋問しても、イエスに罪を見出すことができませんでした。イエスを妬む人々によって訴えられていることをピラトは内心知っていました。けれども、群衆による騒動が起こって、彼は一人の罪なき人が助けられることよりも、自分の地位や立場を心配し始めました。そして主イエスを十字架に処することを決めてしまったのです。これは弱い者を切り捨て、強い者が生き延びていく、そういう人間の姿です。ピラトは自分の責任を捨てて、自己保身する方向に向かいました。このことが主イエスの十字架での死に至った理由です。今お話ししたユダヤ人の指導者、群衆、ピラトに共通するものは自己中心主義です。自分が、自分さえ良ければ、自分だけが助かればそれでよい、そうした気持ちが主イエスを十字架上で貼り付けにしたのです。彼らと同じ自己中心の思いは今を生きる私たちの心の中にもあります。主イエスは私たちの罪のために十字架にかかられたのは、この私の中に生きている自己中心の心がそうさせているのです。イエスは重い十字架を背負わされて、ゴルゴタの丘で貼り付けにされるまで、少しも逆らわず、ただただ黙って歩き続けられました。それは到底人々から見ても、神の子とは思えませんでした。神の子としての力は、そこでイエスは何一つお使いになりませんでした。私たちがなぜ苦しむのかということを考えたときに、苦しみは人間の罪によって生み出されたと言えます。その私たちの人間を罪を許し、悪を滅ぼすために、主イエスは十字架におかかりになりました。それが神の御心でした。今日の終わりの39節のところをご覧ください。主イエスが亡くなったときに、百人隊長は、本当にこの人は神の子だったと言いました。本当にこの人は神の子だった。神であり、人である、救い主キリストはそういうお方です。考えてみれば、神であり、人であるイエス、私たちにとっては本当に喜ばしいことです。この主イエスを通して、神様の方からこう伸ばされた手とですね、私たちとがこう伸ばしたですね、手がこう本当につながる、 主イエスを通して神の手と私たちの手がつながる。そのことがイエスによって実現したのです。皆さんはあのローマのバチカンのセスティーナ礼拝堂にあるミケランジェロの作品でアダムの創造という絵をご存知でしょうか。私はあの十字架のキリストを黙想するときに、あの十字架を描いた絵ではなくてですね、このミケランジェロのアダムの絵を想像することが多いんです。神からこう手が差し伸べられて、こう指がこう伸ばされてですね、そしてそれに必死に自分の指を伸ばそうとして、こう神の指とアダムの指がこう触れ合う場面が描かれています。神の手にアダムが触れた瞬間に、神から命がアダムに与えられようとしている作品、ミケランジェロはそのように描きました。神の指とこのアダムの指がこう触れ合っているこの絵を見て、これずいぶん前の話ですが、スピルバーグ監督が E.T. という映画の中で、E.T. と少年がこう指を触れ合わせるシーンが生まれたと言われています。主イエスという神であり人であるお方を通して、私たちもこう指を神様の指とこう触れ合わせることができるんですね。私たちが本当に苦しく辛い思いをしているときに、神は見捨てることのないお方です。私たちは素直に神に助けてください、助けてくださいと言えばよいのです。ホサナ、どうか救ってください。どうか今救ってください。素直に自分の言葉で表せばよいのです。私たちが十字架を見つめるときに、十字架でこう手をいっぱいにして広げて死んでいかれたキリストが私たちの目の前にいます。キリストはこう力で、残された力を持ってこの手を広げて十字架で死んでいかれました。そのキリストが必ずや皆さんお一人お一人を受け止めてくださるでしょう。お祈りを捧げます。十字架の主イエスキリストを私たちの救い主としてお送りくださいました神様、私たちは自分のことを思うあまり本当に自己中心的な思いに陥ってしまうことがあります。しかし私たちのそのような性質をあなたはよくご存知です。私たちとあなたとの間にキリストが与えられ、そして救いが確立されました。感謝いたします。今週一日一日の歩みをどうぞお守りください。イエス・キリストの御苦しみを私たちの苦しみとすることができますように導いてください。これらの感謝と祈りと私たちの主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の300番、賛美歌の300をご一緒に歌いたいと思います。
十字架のもとに我は逃れ、共に
献金を。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。